私はあなたを知っていると主はおっしゃいます。私があなたをこの場所に意味を持って導きました。あなたは偶然来たのでもなく導かれたのでもありません。私があなたを名を持って意味を持って導いたことを覚えなさい。それ私はこの場所であなたに触れ、あなたに語り、あなたに望もうと主はおっしゃいます。あなたが心を開くとき、そしてあなたが私を待ち望むとき、私はあなたのうちに私の技を成していこう。愛する子よ、あなたはこの時私に向かって心を開きなさい。私はあなたに語ることがあり、あなたになそうとしていることがあると主は教えます。それはあなたの思いと願いを超えていることであると主は教えます。あなたの願いや考えを私は超えたところであなたに語り、それを超えてあなたに働いていこう。あなたの自分の力ではどうすることもできないことを、またあなたがどんなに考えてももうどうにもならないことを、私の真実を持って導いていこうと主は教えます。喜びなさい、喜びなさい。問題と困難の真っ只中で喜びなさい。そして私に期待しなさい。私は生きて働く神、そして確かにあなたのうちに具体的に私の助けの手を伸ばしていこうと主は仰られます。
この期待しなさい、期待しなさい、この私に期待しなさいと主は言われます。私はあなたの期待に応える神、私は今日あなたを癒すと主は言われます。この愛はすべてをこの我慢し、忍耐し、そして期待します。この私に期待しなさい、私はあなたに触れ、あなたを癒すと主は言われます。
誰も知らないと思っている事柄を私はよく知っている。そしてそれはあなたを責めるためでもなく、裁くためでもなく、私はあなたを癒し、もっと自由にするために、私はあなたのその隠されている事柄に手を伸ばしていこう。あなたの人生を縛り、あなたの心を締め付けてきた、それを私は癒し解放すると主は教えます。私に期待しなさい。私の人生はこんなものだと自分で測ってはいけません。私はこの終わりの時代、世がますます困難に陥り、暗くなっていく時代にあって、私はあなたと共に歩き、あなたに勝利を与えていこうと主は教えます。さあ、世が与える勝利とは違います。私はあなたの内側に尽きることのない喜びを与え、そして確かな人生を、確かな道を開いていこうと主は教えます。私は今日あなたに語ることがあります。私に聞きなさい。私はあなたに語ろうと主は仰られます。
あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で包まれ満たされ。あなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる。あなたの音を愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で包まれ なたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共にある、大きな大きな大きな温かい愛で包まれ満たされる臨界の中、私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共に歩こう、共に歩こう、
信仰を通して私の祝福と勝利はあなたのうちに現れていきます。しかしその信仰の最も妨げとなるのが高ぶりであることを覚えなさい。私はこの高ぶりを取り扱うためにあなたの人生に私の手を伸ばし、ある場合には体を、ある場合には心を、ある場合にはあなたの人間関係の中に手を入れます。それはあなたにとって嬉しいことではありません。しかし愛する子よ、そのことを感謝しなさい。その時あなたの高かった心は砕かれ低くされていきます。そしてあなたは私の用意していた祝福を溢れるほどに受けていくだろうと主は仰せられます。低くなるときにあなたは神の恵みを受け、そして神があなたを引き上げられることを覚えなさい。低くなることを恐れてはいけません。神の手の中で感謝を下げ、あなたはへりくだりを求めなさい。私は低いものに溢れるほどの祝福と勝利を表していこうと主は仰せられます。
今日このカリスマ聖会に祈りの答えを、この一つの答えを求めてきた人がいますが、私はあなたの祈りに答えようと主は言います。この帰り道、私はあなたにはっきりと分かるように語ると主は言います。その私の促しに従っていきなさい、私の導きに従っていきなさいと主は言われます。
自分の思い通りいかなかった、またいろんな人のことが気になって仕方がなくて心が落ち着いてない人、ざわついている方がいます。主は言われます。なぜ私を信じないのか。愛する子よ、ここにいる私を信じなさい。目に見える世界ではなく、目に見えない世界で起こっていることにしっかりと目を向け、私に信頼しなさい。私は働いている。私は技を成している。あなたはそれを信じるとき、あなたの目に今見えなくても、はっきりと私の働きが具体的に現れてくるのをあなたは見るでしょう。あなたはただ信じていなさい。私がことをなし、私が技をなそう。それは人手にはよりません。私はこの臨在の中で私の技を表していくと主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく、苦しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる、ことは成就した。 私は全てを新しくする、もはや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。
愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。聖が一人一人のうちにして働いておられ、御業を成しておられることをありがとうございます。イエス様、あなたの皆を賛美いたします。一つ一つの特別賛美をありがとうございます。御子姉妹の報告と共に祈ることができたことをありがとうございます。また天のお父様、御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日集われた一人一人をありがとうございます。一つ一つの教会を感謝いたします。また今日集えないでいる人一人をありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる、たくさんのあなたの溢れる一つ教会のあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖様は御言葉を通して、今日集った一人一人に、あなたが語ってくださり、触れてくださって、御言葉を通して、慰めと励ましと希望を与え、信仰を与え、神様が用意されている祝福を豊かに受け取ることができるように導いてください。聖様、ご自由に与えてくださり、ご自由に御業をなしてください。この時必要な上からの知恵と識と霊を例えを持って、聖霊が語ってください。聖様、ご自由に与えてください。信じます。感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目の間死に期待したような御言葉に行きたいと思いますが、聖書一箇所開きます。使徒の働き12章。ありがとうございます。使徒の働き12章。使徒ですね。使徒の働き、使徒行伝ですね。使徒行伝の、使徒の働き12章の一節からお読みします。皆さんの聖書だと230ページだと思います。私の同じ第3版、一番新しい聖書を持っている方は251ページです。聖書がない方はお聞きください。一節から。その頃、ヘロデ王は教会の中なる人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して、監視させた。それは吸い越しの祭りの後に、民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは、牢に閉じ込められていた。教会は、彼のために、神に熱心に祈り続けていた。この4節の言葉を今日中心にお話しします。5節の言葉ですね。6節、ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると、鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが、帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て見つかりについて行った。彼らは見つかりのしていることは現実のことだとは分からず、幻を見ているのだとは思われた。 彼らが第一ラインの栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで、彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は見つかりを使わして、ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が大谷で来た。ところが、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言った。が、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩きつけていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出かけて、出て行った。今日はこのところからですね、お話をしていきたいというふうに思います。まあ、主の時代ではもう新年は11月からになっていますので、あれですけれども、西暦の年が明けまして初めての正解ですけれども、皆さんですね、今年も神様の用意されている祝福を期待していきたいと思います。で、先ほど、若い人たちが賛美をしました。学芸会だと思った方もいるでしょうかもしれませんが、ベースをしてた子は初めて2週間、2週間経ってないか、イブから、クリスマスイブからベースを弾き始めたんですね。だからギターをやった子は、弾き始めてまだ4ヶ月ですね。ピアノの方は昔からやってたようですけども、最近全然触ってなくて、ついこの1、2週間前から再びやり始めたという、即席ではありません。それで、まあ春、この一週、月火水に合宿をしたんですけれども、まあそのチームなんですね。で、これ種だと思っていますね。ね、種がこう、含まれた。で、種は必ず根を張り、芽を出して実をつけていくんですね。で、種の中には隠されている栄養がいっぱいあります。で、だから私すごい期待してるんですね。だからで、一番最初に賛美したメインボーカルの子はですね、タックンって言うんですけれども、あ、変わりましたね。彼は、いつも私が話します、酒井兄弟の、次男坊ですね。次男坊ですけれども、3番目の子で次男坊ですけれども、生まれた時、胆道閉鎖症と言われて、手術して、もしかしたら死ぬかもしれないと言われて終わったんですね。でも、教会と後藤さんが、本当に、まだイエス様を信じてなかったのに、信じてなかったんだけど、息子さんのために徹夜で祈られてですね、行った時、5時間かかる手術が1時間かからなくて、お医者さんが出てきまして、びっくりしたらですね、開けてみたら、胆管があった。あっても詰まってません、詰まってもいなかった。ということで、今は元気に高校3年生。ただ、その結果ちょっと黄疸が出ましたので、耳が聞こえにくくなってしまったんですね。で、難聴だったんですけれども、だから最初は歌えなかったんですけれども、今は、おそらく長崎会で一番大きな声で、一番元気よく歌ってるのは彼じゃないかと。お父さん負けないでって言いたいんですけれども、思います。で、本当に歌うことが好きになりまして、この前、うちの近くのある、そういう施設があるんですけれども、そういうところに行って、コンサートをした時ですね、彼の賛美を聞いて感動した方が、その後山田とゴスペルクラブに今来ていて、この前クリスマスイブでも来られまして、ずっとその頃来ておられますね。で、神様は、働いておられるんですね。で、皆さんね、だから私は今回のこの賛美を見ながらですね、今までとは違う意味ですごい感動してるんです。主に対する期待感っていうかですね。で、親は全然強制していません。ね、むしろ始めた時、親って感じでした。やっていいのかなって感じでしたね。親の強制でもなければ、牧師の強制でもありません。彼らは、勉強したくないってのはあるかもしれませんけど、それはちょっとあるかもしれませんけど、でも、みんなそれぞれね、自分から進んで始めたんですね。だから、それ楽しみにしてるわけですね。で、これは長崎教会にとっては全く新しいことなんです。なんでお話をしたかというと、はっきりね、神の手が動いてるのを感じるんですね。で、喜んでその合宿から帰ってきて、来たらですね、長崎市民 FM というところで今私はラジオ番組を持っています。ね、妻も持ってますけど、私も、妻とやってるんですね。今1時間やってるんですけども。で、土曜日の、神様に示されて、土曜日の夜9時から一般向けに開始したんです。それ今水曜日の夜10時からやってたんですけどね。で、2時間番組で、今度1時間番組で一般向けに開始したんですね。そして、何回かやったんですけど、だから年がけて1月3日の放送ですね、その長崎市民 FM のホームページのですね、トップページに出してくれたそうですね。ね、新番組ってこともあって、もともとやったんだけど、その土曜日に変えて、ちょっとね、今まで、ラジオでチャップって名前だったね。今回はゴスペルメッセージのサタデナイトっていう、 一般向けにしてるんですね。ちょっと長崎弁にした方がいいかなと今思ってるんですけどね。聞いてみんしゃいとかですね。なんかこれ、ね、やった方がいいかなと思ってるんですけども。で、そしたらですね、いきなりアクセス数がガーンと増えましてですね、長崎市民 FM の全番組の中の3番になったんです、アクセス数を。神様に感謝したいと。なんでそんなこと言うかというとですね、実はその時、その1月3日の時は、ちょっと放送前に、久しぶりに、夫婦喧嘩もありまして放送、今までやってきた番組の中では正直言って出来は悪かったし、そのちょっと自分としてはちょっとかなり不本意だったこともあったん。ところがですね、アクセスが3番で、しかも4位は引き離してて、1位、2位と僅差なんですね。だからもっとアクセスが増えたら十分抜けるというね、距離になるわけですね。で、1位になったからすごいって言いたいんじゃないですけど、何を言いたかったら、で、いきなりそういうふうにアクセスが増えてね、ガーンって来たわけですね。わだわだ、だからその、社長さんですね、長崎市民 FM からメールが届きまして、すごいアクセスが上がったのでって連絡が来たわけです。それで初めて知ったんですね。だから、教会関係者は誰もアクセスしてない。聞いてくれないんですね。聞いてくださいね、長崎の人。だから、他からアクセスが来たってことですね。一般の方からね。だから、で、それで最近はですね、ある方の、まあ、ですね、シスターの方がですね、放送する前に次の放送を、7枚 CD 撮って予約注文まで来ましてですね。で、これ神様に励ましたと思っています。はっきり主の手が動き始めてるんですね。で、なぜそういうことを言ってるかとね、私、うまくいかなかった時のが伸びてるんですよ。で、神様今教えてくれること、精霊が働きをなす。私たちはこの目に見える世界にとらわれて、こう、うまくいったとかいかなかったとか、あるいは人の動きにとらわれて心を動揺しやすいけれども、なんですね。神様は生きておられて、働いておられるんです。私の目にうまくいけるときもあれば、うまくいけなく言えてるようなときもある。でも実はそのとき死は働いてらっしゃるんですね。で、それを信じるっていうのが信仰なんですよ。すごく重要なことなんですね。今年言われたのは、信仰を通して世に勝つって言われてるんですね。信仰を通して世に勝つって言われてる。だから、本当に目に見えないけど、見た目には、なんかうまくいってなく見えても、でもきっと神様が何かなさってて、この後ろに神の計画があるぞって、信じるんです。で、きっと神様は働いてるんだと、信じるんです。で、今回、小渕さんが転ばれましたよね。で、失敗したなと思ってですね、先週の日曜日ですね、ちょっと余計なこと言ったんですね。ね、お嬢さんが受験なのでね、お嬢さんを励ますつもりちょっと余計なこと言いました。大丈夫だよ、横ちゃん。アタックは全部お父さんが引き受けてくれるから。そしたら奥様言われました。そうなんです。ちょっとアタック気味なんですとかってね。そしたら月曜日に事故になっちゃったんですね。だからアタックだとは言いませんよ。しかし、ちょっと余計なこと言ったかなと思ってるんですけども、でも、ね、人間的にはマイナスだし、嬉しいことでは全然ありません。でもね、きっとこの後ろに何かあるんですね。で、私も今言った時にね、だからね、正直言っていいですね。感謝を知ってるから。お互い暗くないんですよね。お互いですね、なんか神様が感謝の訓練をしてくれて、この後何か私の人生に、なんかこう大きなことが起こる、なんか転機になるんだと思いますとかってね、えらい小渕さんがね、こういうことして怒られるかもしれないけど、普段になんか肯定的なの。今までの小渕さんで最も肯定的で、今までの小渕さんで最も積極的だったんじゃないかっていう告白がいっぱい出てきた。で、娘が言いました、お父さん神に愛されてるねって、偉く言われたんです、本当に愛されてると思いますとかってですね、こんな風に小渕さんまで言わなかったなとか思いますね。いいですね、これね。はっきり言ってとっても辛いね。動けないし、痛いし。その時に、本当に座って告白できるっていうのはね、目に見えないけど、生きておられる神様を知ってるからです。そして信じているからです。それともう一つはね、今日のテーマなんです。教会がバックにあるからです。信仰は確かに個人のものですね。私が誰かの代わりにイエスさんを信じて、その人の代わりに救いはできません。あなたがイエスさんを信じ、私がイエスさんを信じる。だけど、信仰は確かに個人のものなんだけど、教会を通しても神は働いてくださるんだから、はっきり。で、今日はね、そのことを語りなさいと言われたんだ。ある方は、自分の限界にぶつかってしまってて、本当に信じたい。でも、もう信じることに疲れを感じて始めてたり、いや、信じてないわけじゃないんだって、でも、もう自分ではきついんだって人もいるかもしれない。で、皆さんね、教会があるんです。新約時代はね、教会を通して働くんです。大宣教命令が弟子たちに与えたとき、一人ではありませんでした。弟子たちがアルベル山に登って、おそらくアルベル山でしょうね、思ったとき、そこに語られて、ペンテコステ一番最初に聖霊が臨んだとき、みんなが一箇所に集まったところに、全員に聖霊が臨んだ。正直に思うんですけどね、みんなが信仰に満ちていたかというと、必ずしもそうでないと思う。 申し訳ない。今日ここにいっぱいいらっしゃる中でね、もう燃えてる人もいればね、疲れたな、早く終わらないかなと思ってる人もいるかもしれない。でも、神様が働かれるとき、燃えてる人だけに働くんですか？そうじゃないんですよ。聖書見てみてください。そこにいる人たちに聖霊は望まれたんです。すべての人に。教会なんですよ。で、新約時代はね、教会を通して働くんですよ。いやね、教会の力って大きいんですよね。で、公職者は、すいません、公職者から愛して、いない人のことを考えしたわけですね。ね。で、その公的になったのを見ながらですね、本人は言われました。東京安定期に出してもらって、ね、全国で祈ってくださってて、九州の牧師会の皆様に祈ってくださって、で、まあ、彼、涙もろいからそこまで行ったらね、あと喋れなくなったんです。その次の日から痛みが半減して、今も痛いんですよ。でも、半減したって。そして、はっきり、この、ね、こう、その血糖値はね、360って言いましたね。私300って聞いたんですけど、300から160まで落ちたんです。これで手術できると思いますってね。まあ、しないで、完全に治って手術できないのが一番いいですけどね。医学的に言えば手術して、それをきちっとやるのがまたいいことですからね。いずれにしても落ちたわけですよね。はっきりね、その教会のバックの力を感じてらっしゃるんですよね。皆さんね、覚えてください。今日これからお話しするペテロのことはね、まあほとんどの方は知ってらっしゃるでしょうけども、ペテロというイエス・キリストの一番弟子がいました。キリストを述べされた結果捕まりました。しかも奥の牢に入れられて、4人1組の兵士4組に監視されました。ローマの兵隊で当時有数の、兵隊です。だから逃げれっこありません。で、枷をかけられていたので、もう全く逃げなくて、次の日、ヘロデという王様が、この彼を殺すために引き出す予定だった。つまり殉教させようと思ってた。で、ペテロも知ってたし、ヘロデもそう思ってたし、もうみんな分かってた。だからもう次の日死ぬ予定だった。で、ペテロはそれを別に嫌がってなくて、キリストのために殉教できるならいいと思って、どうも聖書を見てると、助かると思ってないようです。もう、自分は次の日殉教するんだなと思ってたと思うんですね。それ否定的な意味じゃなくてね、死のために殉教できると思って、助かると思ってないようですね。つまり、本人はもう助かろうなんても思ってなかった。助かりっこないと思った。もうだから殉教を受け止めていたんです。ところがね、教会は、叫んでたんです。ペテロを取らないでください。ペテロはまだ教会に必要です。彼を助けてくださいって叫んでたんです。教会は神に向かって。で、面白い。本人は、これ、ペテロの場合は悪い意味じゃないですよ。もうね、まあ、明日殉教するんだなと思ってそれを受け取ってたんですけど、普通に考えて助かりこがないでしょ。4人1組の兵士4組だからもう順番に交代に監視されて、しかも、もう次の日にはヘロデは自分を殺そうとしてて、最後乗ると思って寝てたんでしょ。そしたら天使が来るんですよ。ね。そしてもう細かいことは省きます。肩を叩いて起こして、なんか、こう、細かく書いてますね。なんかすごく丁寧に書いてますよね。まあ丁寧に話すと面白いんですけど、今日は省きます。時間がないからね。で、助かっちゃうんです。面白いですね。で、皆さんの周りにね、本人は、ペテロの場合は悪い意味じゃないけど、ある場合も諦めていたり、この病気はもう治らない。あるいはこの問題解決できこない。本人はもう投げ出していたり。あるいは本人は希望してなかったり、もう回復しなくていいのって、我々もね、回復しなくていいのって、もうどうせ無理だからって、人間関係でもね。そう本人が思っていても、教会がもし本気になって神に求めて祈り始めれば、神の手が動き始めるんです、皆さん。だってペトロはこの時ね、助かっちゃったんですよ。で、しかも助かる途中までね、夢だと思ってるんです。幻と、ね、夢と思ってるんですね。なんか夢かなと思ってたら、幻か、夢と思ってた。そしたら、助かった後に、はっと我に帰ったって書いてあるから、つまり、そう思いたくなるぐらい、起こりっこないことだったんです。で、皆さんね、教会に聞きたいんですけどね、起こりっこないと思えることを本気で求めてます。つい最近、九州の教会を求めましたよね。すいませんけど、小須田ゆりかさん、ね。来月は来てもらいたいけど、来月は殉教世界だから3月に来てもらいましょう。ね、あの時、手術なしで退院できるようにって私たちは祈りました。蜘蛛膜下ですよ、皆さん。蜘蛛膜下で11月1日に倒れた時、私たちが3日にお見舞いに行った時に、本人は覚えてないんです。聞き切れてるから。でも、はっきり言われたんです、私。その言葉が焼き付いたんです。手術なしで退院したいって言われたんですよ。で、私が、無事に手術ができるようにったらね、手術なしで退院したいって言われたの。だからその言葉が焼き付いたの。で、本人はでも覚えてないんです。私と妻が行って顔見たとこまでしか覚えてなくて、あとは全部記憶がないんですね。やっぱり本当に切れてたんですね。とはね、みんな祈ったじゃないですか。叫んだじゃないですか。退院しちゃったでし で、今年ね、信仰の勝利って言われてるんですけどね、個人が信仰を用いることはもちろんなんですが、個人が用いれない人とか、用いれない状況に陥ってる人がいるのです。で、その人に向かってね、信仰使わなきゃダメよ、もうなんて信仰ダメなのって言わなきゃいけない場合もたまにはあります。でも皆さんね、教会が叫び出せばいいのです。神様、彼らのために、彼女のために、あの人のために、神様、あなたが働いてあげてくださいって。教会が叫んだときね、この時ペテロは助け出されたんですよ。あとエリカさん痛かったからですね、本人も感謝してましたって書いてありましたけど、そんなにたくさん祈れなかったと思うな。で、小須田牧師は4人のお子さんのお世話があったでしょうから一生懸命祈りながらもやっぱり戦ったと思いますね。でも教会が祈ったでしょう、教会が叫んだでしょう、主の手は動いたんですよ。だからね、教会が叫ぶときいいんです。で、もしあなたは今ね、自分はちょっと良くないなと思ってる人はね、牧師とかね、教会に頼んでください。教会が叫ぶときにね、手が動くんですね。これ一つで、もう一つはですね、ペトロはそれで助かるんですけれども、ですね、すいません、最近ふって席を飛ぶことがあるんです ね。で、これね、ペトロは自分で求めてなかった。 でもこのペトロがこう助かってきた、戻ってきた時にペトロが分かったんですね。助かった時にはっきり、あ、祈られてるって面白いんです。で、うちの妻のお父さんがですね、ある時電話をしてきてですね、言いました。おい、最近祈りを感じないぞってすいませんって感じですねということは感じてた時があったってことですよね。はっきりね、祈りって感じるんです。皆さん、感じるって言葉悪いな、分かるんです。感じるって言うとなんかちょっとあれですね、分かるんです、はっきり、ね、で、ペテロは分かったんです。あ、これはあそこで祈ってるんだって。で、その祈ってるところに行ったん、実際教会に。そして門を叩いた、バンバンってね。そしたらもう皆さんご存知のように、そのロダだったっけね、来たわけですよ、ね、そしてね、まさかペテロが来ると思わないから、ペテロが来てびっくりしてね、戸を開けもしないで、あんまり嬉しいから、ペテロが来た、ペテロがってこうみんなに言ったらですね、みんななんて言ったかって、バカ言うなって言ったんです。ペテロが助かるように、ペテロが助かる、神様、ペテロを助けてください、ペテロを助けてください、ペテロが来たって、おりっこりこない、なんと不信仰でっていう風な説教が多いんですが、今日はそういうこと言いたいんじゃない。それが現実に答えられたときに、祈ってた人も信じれなかったってことはどういうことわかりますか。本気で祈ってたんです。真剣に祈ってたんです。だけどそれが起こったとき、目の前にその人が来たときに、さあ天使、そら、ペテロの天使だよって思わず言った。そう言わざるを得ないぐらい、絶対起こりっこないってことに向かって、彼らは祈ったん。諦めないで祈ったん。そうでしょ、これ、信じてなかった不信仰ってのは簡単ですけど、そういう面から今日は説教したくない。今日神様自身そうじゃない。それが現実に起こった時に、そんなこと起こりっこない。なんでペテロここに来るのって、ペテロを助けてくださいって祈って言いながら、いざ目の前に現れたら来るわけないじゃないっていうことは、彼らも頭で思ってた。絶対ペテロが助かりっこないって、だけど求めたんです。今日も聞きましょうか。ゆりかさんが手術なしで退院できると思ってた人。あ、一人います。ね、平夫人。これから何かあったら平夫人に一人いますね。一人いました。一人でしょ。じゃあ聞きますよ。ゆりか夫人が手術なしで退院できるように真剣に乗った人、遠慮しないで真剣に乗った人、私真剣になりました。本当に真剣になりました。そうでしょ。で、聞いた時にね、手術なしな時、ええーっと思って、で、15日だっけ、15日でしたよね。15日に退院した時にね、思った通り、もう15日退院したって思った人。実は小須田牧師が15日退院すると思ってたんですって。すごい信仰の人ですね。ね。私はね、11月中に退院するようにって、期待しながら祈ってたんです。でも正直なところ、12月の頭には小須田牧師として回れないと思った。祈ってたんですよ、真剣に。11月中に退院できるようにって。私の精一杯の信仰。15日ですよ、皆さん。私、それ聞いたときね、大丈夫なのかなと思ったんです。不信仰ですね。でも皆さん真剣だったでしょ。本当に真剣に。あのね、不可能に向かって祈ったら、それを神様は信仰と見てくださるんです。多くの人は感情も信じてるかどうかって、信じていても 祈らなければ虚しい。信じていても従わなければ虚しい。例えばですね、明日成人の日。ね、うちの娘が成人ですから言うわけです。今日これ終わったらね、今日の夜からドライブに行こう。そして明日はですね、朝昼晩全部バイキングにしよう。ね、そして最後には好きなものを買ってやる。ね、まあ、一遍本当に言ってみたいですね。ね、これ、こう言します。ね。で、娘は信じるわけですよ。お父さん嘘つかない。インディアンと一緒。必ずお父さんは一緒に行ってくれる。そう信じるわけですね。信じて、ね、友達とこで遊びに行ったとします。そして、あさって帰ってきたとします。成人式終わってから。信じていても、ドライブも、バイキングも、プレゼントも、もらえません。もらえないというか、預かれないんです。で、娘は思うわけですね。お父さんあんなこと言って、ね、お母さんも言ってたって。お父さんはロマンチックだからね、夢を語るんだって。でも現実は伴わない。まあ、お父さんね、結局、結果的にはね、高速代、私の男代で払って、バイクに行ったのはいいんだけども、結局は、私が払って、それで最後は、なんかこう、ね、100円ショップに入って終わりじゃないかなと思ったとします。思いますよ、ジョムさんのことはね。例えですからね。思ったとします。思ったとしても、終わった後に待ち構えててですね、さあお父さん行こうって言ったらですね、徹夜のドライブと、バイキングと、プレゼントを彼女は受け取るんです。わかるでしょう。実際に応答した人が受け取るんです。今日神様、教会って言われたんですね。不可能に向かって今年祈る教会はね、奇跡を見ます。本人が、だってペテロは助かるなんて思ってなかった。まあ、悪い、ペテロの場合は悪い意味じゃなくて、もう殉教を受け取ってたんでしょう。だから、助かろうとも思ってなかったみたいですね。でも神様は彼を助けることを見殺されて、面白いですね。ペテロじゃなくてね、教会に祈りを起こしたんです。しかも教会の人たちはじゃあ信じてたかというと、どう見てもこれね、ペテロが目の前に来たのに、ハレリアとかですね、やったーとか言ってないでしょ。ね、こう信じてたらね、僕ね、ペテロが来たよったら、やったーハレリアとか言ってね、言うでしょ。言ってない。バカ言うんじゃない。いや、本当にペテロだった。それ天使、ペテロの天使とか言ってんだよ。ね、なんと不信仰なって感じでしょ。でも現実に奇跡が起こったんです。どうしてですか？彼らが神に向かって叫んだからです。ね。皆さんね、神様に向かって叫ぶ人は、ね、奇跡を見るんですよね。まあ、時間がないから証があんまりできないですけどね。1月号だっけ乗ったのは。そうだよね。1月号に乗りました岡田久弥さんのね、証。ここに息子さんと来ています。すいませんね。恥ずかしがりだからこれ言わないけどね。写真、特別賛美した2人が乗ってますけどね。彼女は教会に来て救われます。これも話はしません。これも感動的ですけど。ね、お兄さんたちと一緒に、ね、またお姉さんもついてきて一緒にですね、救われましたよね。でですね、まあ申し訳ないけどね、この家族が回復するってことは、限りなく不可能に近かった。でね、私ね、去年の夏ね、白馬に行った時にね、目の前にブラジルに行った森原さんが座ったんです、食事の時に。それで言ったんです。高橋くんとか、ひろしくん、久江さんの息子さんが教会に来たんですかって。確か戦力だ、直後だよね。確か。なんかそうだよね。なんかそんな感じで、去年のね、うん、だった直後だったの。戦力だって、泣き出したんですよ、森原さんが。あの森原さんが。ね。俺、なんでかって言ってましたよね。島原でいつも祈ってたんですよって。島原でいつも祈ってたんですよ。いつも祈ってたんですよ。いつも祈ってたんですよ。でも本当に息子さんたちがエス様を信じて、いや、久江さんお母さんから洗礼受けだった。本当ですかって言ってね、ボロボロボロって泣いた、あの森原さんはなぜかって、遅れないことだったんですよ。ね、今一番前座ってる。ね、わかりますか。でも、久江さんも森原さんと一緒に島原で神に叫んだんです。これはすぐではなかった。ある期間を経た後、神様が手を伸ばしてくださって、逆転したんですよ。詳しくは雲に読んでください。面白いですね。でも彼らは叫んだ。だ森原さんはなんで泣いたかって、一緒に祈ったからね。一言じゃないんです。一緒に祈ったから涙が出てきて、しかも悲しみは喜びながら泣いてるんですよね。これで私も希望が持てる。これで私も希望が持てる。うちの親だってとかって言ってましたよね。親ですね。ね、何があったら。祈ったからですよ。言わないですか？不可能に向かって今年祈ってください。もう諦めてることがあるかもしれないけども、本人が諦めていても、教会が祈れば神の手が動き出す。そして神様はね、 必ず報いて答えてくださるのです。そのことをね、どうぞ皆さん覚えててほしいというふうに思います。すいません、時間が来てますので今日はここまでにしたいと思いますけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きとられる神様です。私の人生には嬉しいことももちろんたくさんありますけれども、悲しいことや辛いことや理解できないことも許されてきます。正直どうしてと思うこともありますが、今私たちは知っています。このことが全部益になって、その後ろに神様の私の理解を超える計画があること、神様、本当に弱められていて、そう分かっていてもそう思えないときは力がないときがあります。どうぞ父の神様、今日学んだように、ペトロのために教会が叫んだように、本人がもう叫べないときでも、本人がそれを期待できないときでも、教会が本当に神に向かって叫ぶことができるように、そしてまたそれが現実に応えられたとき、驚いてしまって本当なのって聞きたくなるような、そういう奇跡に向かって今日私たちに祈る信仰、神に求めていく信仰、もちろん感謝を大事ですけど、感謝を大事にして神に求め叫び期待していく信仰を、一つの教会に一人一人に豊かに与えてください。今日集まってきた一つの教会がこの年、神様の信じられないような奇跡、逆転の勝利をあふれるほどに見て、その証を携えてこの年終わることができるように力強く導いてくださることをお願いいたします。あなたは真実な方です。答えてくださる方ですから感謝します。短く伝体のミニストリーをしたいと思います。病気があったり問題があったりする方はそれを主の前に差し出して祈ってほしいと思いますが、その前に短く悔い改めしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、罪が原因で病気になることはもう本当にごく稀ですけれども、罪が原因で病気になることもあります。また聖書は全ての人を罪人と書いてありますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に自分の体のことでも心のことでも人間関係のことでも家族や友人のことでも構いません。今あなたの心の願いと求めを主の前にためらわずに大胆に語ってください。主はこの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神のもとに参ります。一人一人の心と願いの叫びに来てくださって、あなたの手を具体的に伸ばし癒して解放してください。問題に触れてください。応えてください。また一人一人が手を置いている場所に触れて癒してください。心に触れて癒してください。問題に触れて解決と勝利を与えてください。今思い浮かべている家族や友人、この方に今その方がどこにいても、そこであなたが触れて癒しと解放、奇跡と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって、聖霊の血が注ぎます。聖霊の血が注ぎます。聖霊の血が注ぎます。イエス・キリストによって、十字架が注ぎます。十字架が注ぎます。イエス・キリストによって、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよイエス様によって、痛みを消えてなくなる。心の中にある悲しみ、苦しみ、あなたはそれを慰めてください。躁うつ病、また総合失調症、イエス様って見てる。癒されよ手首の痛み、膝の痛み、関節の痛み、喉の痛み、イエス様って見てる。癒されよ人間関係にイエス様を与えてください。分裂と破壊をもたらして闇の力、怒りや憎しみに出てください。許す力を与えてください。聖霊様、許す力を与えてください。破壊をもたらしてきたサタンの力、闇の力を進めてみせる。その人たちの間から、で、行け!イエス様って、聖霊の力を進めます。許しと和解を与えてください。喉に触れてください。喉よ、癒されよ!咳を進めてみせる。なれ!関節と膝の痛み、進めてみせる。癒されよ!すごい将来に対して否定的になっていた方、主は言われます。騙されてはいけません。今通っているのは祝福のための訓練です。あなたはつぶやくのでもなく、諦めるのでもなく、感謝をして、そして御神教会の中で私を褒めたたえなさい。そして御言葉を求めなさい。私はあなたに語ろう。安心しなさい。私があなたと共にいる。私はあなたの神だからと主は言われます。私は今日あなたにこの言葉を与えよう。主はあなたの呪いを祝福に変えられた。主はあなたを愛しておられるからである。あなたが呪いと思いたくなる事柄を私は祝福に変えると主は言われます。目の裏側が傷んでいる方、目の奥って言ったらいいんでしょうか、 そこに触れてください。イエスさんって見せる。イエスさん、よっ、腰の痛み、打骨神経痛、腰の痛み、イエスさんって見せる。イエスさん、よっ。ちょっと人間関係で、誰も言ってないんですけど、人間関係でちょっと、人には言ってないんですけど、実際自分の中ですごく苦しくなっている方いらっしゃいますが、主はあります。あなたはよく耐えました。あなたは大人です。このことを人に言うのではなくて、あなたはこれをぐっとこらえてきました。でも、あなた自身が知っている限界です。私のところにそれを注ぎ出しなさい。私はそのことに関する解決と勝利を与えよう。私は、あなたがそのことから解放されるように、その問題に対する解決を与えよう。感謝をし、そして私にこのことを祈りなさい。私はこのことに関してはっきりと手を伸ばしていく。驚くような神の解決を見て、あなたは本当に神がおられ、あなたのことを、あなたのことを愛して祈りに応えてくださることを、はっきりこのことを通して知るでしょう。私に向かって祈りなさい。あなたはまだ祈っていません。感謝をし、そして祈りなさい。このことに対する私の解決を与えると知られます。いつもありがとうございます。一人一人に触れ働いておられることをありがとうございます。感謝します。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。まず主に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。教会のご紹介をしたいんですが、ちょっと時間が回ってますので、すいません。今日は割愛させていただきたいと思います。もう九州中の教会から来てくださってますので、本当にありがとうございます。ちょっと、本来紹介すべきなんですけど、ちょっと時間が遅くなったのでできませんけど、ご了解ください。本当に感謝したいと思います。それではですね、来月は2月5日、2月5日の日に、木曜日ですけれども、長崎市平和会館、原爆資料館の隣で、長崎殉教生活、